朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってきました。今日は祝日、天皇誕生日ですね。皆さんはどんな一日を過ごされたのでしょうか。今日の放送は法学部2年の米と
土屋でお送りします。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強をしている法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の法ではなく法律の法と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
始まります。この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。今週は月1回のゲストコーナーです。先月は防犯ボランティア団体めぐるの木野村先輩、中条先輩にお越しいただきましたが、今月はめぐるをいつも見守ってくださっている岐阜県警察本部生活安全総務課の長谷川警部補と、大学がある瑞穂市を管轄する北方警察署生活安全課の中村警部補にゲストでお越しいただきました。
こんばんは。今日はよろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いいたします。 さて、まずは長谷川さんから見ためぐるの活動について率直な感想を聞かせください。
はい、現在は素直に頼もしいと感じています。確かに最初のうちはメンバー同士の関係もぎこちなく、活動が軌道になるまでは私自身大丈夫かなと思う場面が何度かありました。しかし私が手を差し伸べるまでもなく、メンバー同士の絆が次第に強くなり、それぞれが自分の個性を発揮できるようになってきました。めぐるはもうすでに自分たちの足で進んでいける状態になってきています。
ありがとうございます。年明けに東京でサミットがあると聞きましたが、めぐるが行っている活動は全国の防犯ボランティアに比べ、長谷川さんはどう感じていらっしゃいますか。
はい、各県とも活発に活動しているようですが、めぐるの活動も決して負けてはいません。子どもを対象とした防犯教室など非常に内容が充実していますし、つい先日12月1日に放送された万引きのテレビドラマ出演については、全国のどの県でもやっていないことです。
はい、万引きのテレビドラマというのは一体どのようなドラマなんですか。
はい、万引きの恐怖という題材でですね、岐阜県警察官とめぐるメンバー出演によるものです。
ああ、なるほど。では今後めぐるについてはどんな活動をしていってもらいたいですか。
はい、来年の構想として岐阜県下の大学生などを集めたヤングボランティアサミットを開催したいと考えています。サミットの中心的存在はもちろんめぐるになります。県下には12の大学と11の短期大学がありますが、これらの大学にもめぐるの活動を波及させていくことが開催の狙いです。なお開催にあたっては県内の企業にも参加を呼びかける予定です。この他にもいくつか構想中の企画がありますので、来年もめぐるには頑張ってもらうことになります。
はい、
はい、次に中村さんにお聞きします。
はい、
めぐるが結成されたことに対して地域ではどのような評価がなされていますか。
はい、この地域にめぐるという朝日大学生を中核とした防犯ボランティア団体が発足し、本格的に活動を開始したわけですが、学生という立場で自主的に防犯活動に参加する姿に周囲の関心も高まっています。例えばこれまでも北方警察署からの参加要請に応えて、大型店舗でテナント責任者に対する万引き防止対策の依頼、JR 駅における振り込め詐欺等の被害防止広報や自転車の防犯点検などの活動に協力をしてもらっていますが、他の参加団体からもめぐるはどんな団体ですかとか、どのような活動をしているのですかと聞かれますので、 地域の方が今後の活動に注目をしているという印象を受けています。
なるほど、はい。では地元警察署としては今後めぐるについてどんなことを期待していらっしゃいますか？
はい、岐阜県内には各高校などに高校生の規範意識を高揚させることを目的としたマナーアップスピリットリーダーズ活動推進員が活躍をしており、さらに北方警察署管内には県内で唯一 MS リーダーズの中学生版である MS ジュニアが活動しています。当初としては、朝日大学生による大学生版 MS リーダーズの構想を大学側と相談していたいきさつもあり、今回めぐるが発足したことで、ただ単に大学生の規範意識向上のリーダーとしての役割のみでなく、大学生防犯ボランティアのパイオニアとして新たな活動への取り組みや他の団体との連携した活動など今後の活躍を期待しています。
12月1日に岐阜放送、先ほどにもお話しいただきましたが、ドラマの、岐阜県広報番組岐阜オンライン、岐阜県警身近な犯罪万引きの恐怖でも放送されましたが、めぐるのこれからの活動に期待したいですね。
最後に年末でもありますので、北方警察と管轄における犯罪の発生状況と地域住民に注意してほしいことを教えていただけますでしょうか？
はい、わかりました。今年10月末現在の北方警察署管内の刑法犯認知件数については1428件と前年同期比で約 17% 減少しております。
17% 減、
はい、
結構大きな減りですね。
しかしこのような中でも今年増加に転じている犯罪もあり、自動車盗や車上狙い被害などには特に注意が必要です。
はい、
対策としては車や自転車から離れるときは短時間でも必ずキー抜きとドアロックをしてください。また車内には貴重品を残さないようにすることが被害防止の上で大切なんです。
はい、
特に学生の皆さんへは自転車のカゴに学生カバンやスポーツバッグを置きっぱなしにして店の中に入ると、その間に盗難被害に遭うケースも多く発生しておりますので、買い物などで自転車から離れるときは絶対にカバン等は残さないように気をつけてください。
はい、
では今日は長谷川警部補と中村警部補、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ゲストコーナーでした。
六本レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ。警報レッド、
クールに裁くぜ。軽装ブルー、
勝訴で大金をつかめ。民装イエロー、決してピンク商法じゃないのよ。商法ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら
六本レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
〇〇って〇〇罪にならないの？
このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。それでは今回土屋が疑問に思ったことを紹介します。ねえ、ヨネちゃんってどんな漫画が好き？
そうだな、少女漫画よりは少年漫画の方が読むかな。
そっか、私も最近は少年漫画かな。しかも懐かしの漫画ばっかり。
懐かしの？
例えば、某地獄先生とか、某キャプテンサッカー少年とか。
懐かしいね。
あとは高校生の時に某高校生不良漫画読んでたよ。私の懐かしの漫画ブームはここから始まったのかもしれない。
土屋さんが不良漫画読んでたって意外だね。
そうかな、まあ私は超真面目っ子だからね。
否定はしないけど肯定もしないわ。
超ヨネちゃん、私親の財布から1000円も抜き取れないような真面目っ子だよ。
当たり前じゃん、そんなことしたら犯罪だよ。
まあそうだよね。親の財布からお金抜くと犯罪になるの？
なると思うけど。
そういえば親の財布からお金を抜いて窃盗罪になったっていう事例聞いたことないな。
ねえヨネちゃん、親の財布からお金を抜き取ることって窃盗罪にならないの？さて、今回疑問に思ったことは、親の財布からお金を抜き取ることって窃盗罪にならないの？窃盗罪については以前このコーナーで詳しく説明しましたので、簡単な説明にさせていただきますね。窃盗罪とは、他人の意思に反してそのものが占有する財物を奪う行為であり、もちろん他人の財布の中にあるお金を抜き取る行為は窃盗罪が成立します。ところがこれが親族内で行われた場合はどうなるのでしょうか？
なんだか家庭内での揉め事の一つに思うな。そこに法律が入ってしまうのはどうなんだろうね。
おお、ヨネちゃん、そうなんです。実は法は家庭に入らずという法思想があるんだよね。
法は家庭に入らず、
行為の違法性や責任非難というものに影響しないで、家庭の紛争に国家は干渉すべきでないとする法制作上の理念から、一定の身分関係が存在することによって刑が科せられないとする一審的処罰阻却事由を認めた条文があるんだってさ。
要するに家庭内での窃盗のようなことがあっても処罰されないってこと？
そういうこと。これは昭和25年の判例だよ。それでその条文とは刑法第244条にあって、配偶者、直系血族または同居の親族との間で第235条窃盗の罪、第235条の2、不動産侵奪の罪またはこれらの罪の未遂罪を犯した者はその刑を免除すると一項で定められています。
へえ、でもなんで親族内で起きた財産に関する罪にだけ処罰が阻却されるようにしてあるのかな？
それは共同生活をしている家庭内で物の利用や処分行為が通常の窃盗罪の違法性よりもかなり低いと見られるので、窃盗罪としての過罰的違法性が欠けると見る違法減少説があるみたいだよ。
そうなんだ。違法性が減少するから罰を与えるほどではないという考え方なんだね。ところでこの親族って民法で定められている親族と同じ範囲でいいの？
民法と同じで、親族の範囲は6等親内の血族、配偶者、3等親内の姻族であるとしているよ。それと同居の親族というのは同一の住居で日常生活を共同している親族を意味しているから、一時的に宿泊したものや家の一部を借りて寝起きや炊事などを別にして生活している親族などは含まれません。それと親族の身分関係は犯罪時に存在していれば足りるとしているのと、内縁関係には準用されないこと、あと婚姻関係が継続していたとしても何ら共同生活をしておらず夫婦関係が破綻しているような場合にも適用されないとしていることも注意しておかなきゃいけないよね。
例えば親族が友達から預かっていたものを盗んだ場合はどうなるの？
その場合はいろいろな説があるんだけど、通説では目的物の所有者および占有者両方と犯人の間に親族関係がないと、この親族間の犯罪に関する特例は適用されないんだよね。やっぱり親族以外の者が被害者になるため、親族間で問題を処理することが不可能になるからだよね。
そっか、被害者は親族じゃないんだもんね。じゃあ親のものだと思って盗んだのに、実は親のものではなくて親の友達のものだったっていう場合も同じになっちゃうの？
ああ、それは親族関係の誤審だね。さっきも言ったと思うんだけど、親族内で起こった窃盗罪は違法性が減少するって言ったよね。そこで刑法第38条の2項にある重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者はその重い罪によって処断することはできないという条文が生きてくるんだよね。親のものだと思って盗むという軽い罪を犯すつもりで、親の友達のものを盗むという重い罪を犯してしまった場合は
親族のものを盗んだということになる。
そう、正解。
お、
親族のものを盗んだ時と同じことになるから処罰は阻却されるということになるんだよ。
なるほどね。
まあ刑が免除されるだけで決して無罪というわけではないからね。ああ、そういえばこの親族間の犯罪に関する特例には2項もあって、前項に規定する親族以外の親族との間で起こした同項に規定する罪は告訴がなければ控訴ができないとしているんだけど、これでは同居の親族は刑の免除なのに対してその他の親族は申告罪となっているから、同居の親族よりもその他の親族の方が有利になってしまうことが問題となってるんだってさ。
ああ、 確かにそうだね。
うん、だから近親間の場合は刑の免除ではなく免訴を言い渡すべきなんじゃないかという説や、公訴棄却の決定または無罪を言い渡すべきだとする説、申告罪として扱うべきだとする説が対立してるんだってさ。
うん、
でもどれも刑法刑事訴訟法の条項と矛盾してしまうから、近親者については告訴の有無に関わらず起訴されることはほとんどないんだってさ。
だから親の金を盗んで逮捕とかは見ないわけだ。
そういうこと。
うん、
だからといって親の財布からお金を抜き取ることは立派な犯罪なので、皆さんは絶対にしないでくださいね。まずは自分で働いてお金を得てください。ということで、今日の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナー終わります。また次回もお楽しみに。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義、
木曜日はラジオでしょ。
毎週木曜日23時から30分間、朝日大学放送局。
裁判員制度についてまなぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこでこの裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。前回前々回と後半の4つの基本原則、公開主義、弁論主義、口頭主義、直接主義について解説しました。口に頭と書く口頭主義は、訴訟資料を書面ではなく口頭、つまり口で述べて提供し、それに基づいて裁判所が審判を行うという原則です。裁判ではたくさんの書類が飛び交っているイメージがあるかもしれませんが、刑事訴訟法第43条1項で判決はこの法律に特別の定めのある場合を除いては口頭弁論に基づいてこれをしなければならないというように規定しています。証拠書類の取り調べ方法でも朗読させることを原則としているほか、判決にも主文と理由の朗読、理由の要旨を告げることが必要とされます。事件の当事者の口から直接その意見を聞くことで、書面で見るよりも強い印象を得ることができるんですね。それから直接主義というのは、弁論・証拠調べが直接裁判官によって行われなければならないという原則で、裁判は裁判所が直接調べた証拠のみをもとにして行うというように決められています、という内容でした。
うん、確かに裁判では証人の方も法廷に出向いて証言してるもんね。
うん、本人の口から直接聞くってことが重要みたいだね。さて、2010年4月22日から始まったヨネの裁判員制度とは、皆さんも耳にされたことがあると思います。
あれ、これどっかで聞いたことあるような言い回し。
このコーナーもついに今日で17回目を迎えました。
お、
今まで一通り裁判員制度についてお話ししてきましたが、この制度の全体像をつかんでもらえたでしょうか。
なんとなくどんな制度なのか、私たちがどういうことをすればいいのかってことは分かったよ。
お、ありがとう。皆さんも大まかな制度の内容は理解していただけたと思います。そこで今回からはもう少し踏み込んだ解説をしていこうと思います。今日は裁判員の選任についてさらに詳しくお伝えしていきます。
裁判員候補者はランダムに選ばれるんだったよね。
さすが土屋さん、よく覚えてたね。裁判員は20歳以上の国民の間からくじで無作為に選ばれます。義務教育を終えていない人や禁錮以上の刑に処せられた人、心身の故障で裁判員の職務を行うことに著しい支障がある人は、裁判員法14条の結核自由に該当するため裁判員になることができませんでしたね。
じゃあ私もヨネちゃんももう選ばれる可能性があるね。
うん、そうだね。では裁判員選任手続きの流れを簡単に説明しますね。まず裁判員候補者名簿が作成され、名簿に掲載されましたということを候補者へ通知します。その後それぞれの事件の担当裁判員の候補者をさらに選出し、その人へ呼び出し状と質問票が送られます。それを受け取った人は裁判所へ行き、その候補者の中から6人が最終的に裁判員として選任されます。
うーん、 一つの事件に大体どれくらいの人が候補者として選出されるんだろうね。
きっちり何人とは決まってないみたいだけど、50人くらい選ばれるんだって。
へえ。
それでは今度は細かく見ていきましょう。秋頃に地方裁判所ごとにその管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。そして11月頃に名簿に登録されたことを候補者に通知します。だからもう来年裁判員候補者名簿に掲載された方には通知がなされています。もし裁判所からその旨の封筒が送られてきている方はしっかり中を確認しておいてくださいね。
なんか出さなきゃいけない書類とかはあるのかな。
送られてきた封筒の中に調査票という書類があって、辞退を希望する場合はこれを記入して送らないといけないんだよ。調査票は候補者の事情を早めに把握するために設けられているんだって。他にも封筒の中には裁判員制度の概要、手続きについての DVD や制度について分かりやすく説明してある漫画が入ってるみたい。
そうなんだ。調査票ってなんだか書かなきゃいけないことが多そうだね。大変だったりしないのかな。
私も調査票って名前からきっとたくさん書くことがあって時間もかかるって思ってたんだ。でも調査票の見本を見てみたら表裏1枚の紙で質問も7箇所くらいしかなくて、5分あれば十分書き終えられるって感じだったんだよ。
そうなの。
自分が裁判員になれない人、つまり国会議員や司法関係者、都道府県知事、自衛官に該当しているかどうかの質問や、70歳以上であったり学生生徒であったり重い病気や怪我であるために1年を通じて辞退を希望するかという質問があるみたい。それから1年の間でこの時期だけは裁判員に選ばれても裁判所に行くことができないってこともあるよね。
仕事がちょうど書き入れ時だとか、入院してる時とか。
そう、調査票には重い病気や怪我、仕事上の都合、冠婚葬祭、出産など裁判員になることが難しい時期があるときには、その月について辞退を希望するかどうかの質問もあるんです。裁判所の方で厳正な審査を行い辞退が認められることもありますので、候補者に選ばれた人でそういった事情がある方はちゃんと記入して返送するのを忘れないようにしてくださいね。私は何の問題もなく辞退もしないわっていう方は返送する必要はありません。ちなみに候補者名簿に記載されただけなら裁判所に行くこともありません。次にその後の具体的な事件の裁判員候補者に選ばれた時について説明しますね。その裁判が行われる6週間くらい前に裁判所から通知が来ます。この段階ではどんな事件についての裁判かは分かりません。候補者は裁判員選任手続き期日に初めて事件の内容を伝えられます。お知らせに同封されている質問票には辞退項目が書かれており、これに該当する場合裁判員を辞退するかどうかという質問があります。辞退の認められる理由は以前このコーナーでお話ししましたね。簡単に挙げると、介護や養育、仕事上の都合、冠婚葬祭、出産、妊娠、それから身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じる事情がある場合は辞退が認められる可能性があります。候補者がこの質問票を返送し辞退が認められたときは呼び出しが取り消されるので裁判所へ行く必要はありません。
辞退しない人はいよいよ裁判所に行くんだね。
辞退を希望していても質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった方は選任手続き期日に裁判所に行くことになりますので気をつけてくださいね。さてそろそろお時間ですので今日はこの辺で。選任手続き期日の当日についてはまた次回のコーナーで紹介したいと思います。お楽しみに。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
最後に朝日大学のイベントや法学部の企画について紹介します。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報です。今回は 朝日大学附属村上記念病院からのお知らせです。この度、朝日大学附属村上記念病院では、がん治療の最前線をテーマとして、朝日大学附属村上記念病院において、がん治療に携わっているドクター4名を講師とする市民公開講座の開催を予定しております。日時、場所は2011年2月12日、土曜日午後1時30分から、岐阜駅前の16プラザ2階ホールです。入場無料で、どなたでも参加可能ですが、所定の申し込み用紙でお申し込みいただくか、またはホームページからお申し込みください。申し込みに関するお問い合わせは、電話番号 058-254-0908、朝日大学附属村上記念病院管理課市民公開講座担当までよろしくお願いいたします。なお、ホームページは www.murakami.asahi-u.ac.jp です。以上、朝日ナウでした。あと1週間で今年も終わっちゃうね。
1年ってこんなに早かったっけ。小学生の時はもっと1年が長くて早く大きくなりたいと思ってた気がする。
そうだね、それだけ私たちが大人になってきたってことなのかな。ああ、今年のうちにやり残したことを早く終わらせないと。
やり残したこと？
年賀状まだ書いてないんだよね。
ああ、それは今年中にやらないとだよね。
まあ、今日帰ったら書くよ。
うん、頑張れ、ヨネ。実は私もまだ書いてないんだ。さて、この番組にはブログがあります。URL はhttp://amebro.jp/law-watch/ または朝日大学放送局法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見等は law-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。
エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年のクリスマス当日はバイトで寂しいヨネと、
イブの夜はバイトで寂しい土屋でした。
それでは
またね。